質問は随機前ね、随機前をするためにはまず清盛さん、随機前って何ですか。
相手の幸せを我が子のように喜ぶ。
随機前随機前、
人が幸せになっている姿を見ると、自分のことのように喜ぶ。
随機って何ですか。随機、
まあ、喜ぶに従うとありますから、普通私たちは相手と私には壁がありますので、なかなか人の幸せを喜びませんが、その壁を取っ払って、私の喜びである、私の幸せあるかのように、まあ、喜んでいきなさいと。
随機って随機、随機
文字通り喜びに従うですね。相手の喜びを我がことのように喜ぶというのが随機です。
随機、随機。
随機の意味ですね。
随機の意味、随機の意味、
まあ、この翻訳上ちょっとこういうあまり漢訳としてはあまりぴったり来ない言葉になってますけれども、意味からすればそういうような意味合いで
随機、
まあ、パーリオでは使われています。
随機、モーリー、随機、
随機、一緒に喜ぶ。
随機、何を、
相手の幸せ、
どうして喜べる、
どうして我が追求、
どうして喜べる
自分の我のついている人の幸せは自分の幸せ、
あ、自分の柄ついてる人が喜んでる姿を見て一緒に喜ぶことを随機前って言うんですか。
喜んでる。だからその人の幸せってなかなか喜べない。
うん。うん。うん、なんで喜べる？随機。随機。機っていうのは？機っていうのは？機っていうのは？
相手の随機をすれば、あの徳がそのまま自分のものになるから喜ぶんですね。
何を喜ぶ？
徳を喜ぶ。
何を喜ぶ？
相手がある徳を身につけていると、その徳を私たちが喜ぶならば、それ実際自分がまだやってなくても喜ぶだけで自分がそういう徳が身につきますよというのがお釈迦様の教えになりますので、
うんうん、で何を喜ぶ？何を喜ぶ？
ちょっと意味が、あのいろいろ使い方ありますけども、まあ、徳が一番いいんですけども、
うん、
徳を喜ぶのが一番あの素晴らしいと思いますね。
これはこの喜ぶというのはね、
未来、
未来、
未来の自分、
うん、未来の自分を喜ぶ。
こうなりたいなです
か。いや、こうなりたいんじゃなくて、ね、こうなれる。
相手がそういう幸せを味わっているのを見ると、
うん、
私もいつかはなれる。
そう、いつかなれる、うん、それを喜ぶことを随機前っていうふうに、うん、純粋に相手の幸せを喜ぶことではない、ね、相手の幸せを純粋に喜ぶことを仏教ではなんていう、なんて純粋に喜ぶこと、うん、心経も一緒、心経も随機と一緒、未来の自分を喜ぶ。 相手の幸せを純粋に喜ぶこと。
三段風呂
これはね、伏せっていう。ね、
だから今回は随機善についてってことですね。伏せじゃなくて随機善について聞きたいと。じゃあどうしたら随機善をすることができるんですかって。どうしたらできるんですか。
まずこれメカニズムですね。
メカニズム。
ありましたように、
うん、
相手のいいところを、
うん、
素晴らしいって幸せなところを喜べば、今自分には身につきないけども喜ぶだけで、うん、やがて自分に身につくんだ、
うん、
それは未来の自分なんだと、うん、というふうにまず、
まずこの随機っていうのは何を喜ぶ。相手の徳、徳、徳っていうのは何、
徳っていうのは良い習慣。
徳っていうのは良い習慣。
ね、じゃあ随機善をするためにはね、何が一番大事？
まあ、いいところを認めること。
うん、
そのいいところを
認
めていく、
うんうん、ね、人のいいところをいいところだっていうふうに認めていくことが大事なんです。
いいところを認めていくっていうのは、あ、すごいなとか、そんな
感じ。ええ、いいところを認めていくっていうのはね、その人を認めるんじゃないんです。ここが大事で、
いや、その人の、
その人を認めるんじゃなくて、この人にはこういういいところがあるっていうふうに認めていくってこと。
早起きができるとか、
うん、
洗濯物を欠かさず
畳
んでくれるなとか、
うん、
そういうところですか。
うん、そうそうそうそう。
したことがないなとか。
うん、でもそういうところを認めることはできない。
え、なんで？
そこじゃないんです。例えばね、洗濯物を
前にすると、
それ得ですよね。
得は何？
毎日続ける。
得は？
良い習慣。
得は？
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 続けるということができること。
得は？得、得
を。その中に書いてある中で得の部分。
洗濯物を毎日する。っていうふうに言うとね、徳は、徳、清本さん、徳は、徳、洗濯を毎日するということによって身につく徳っていうのは何？うん、
生活リズムが整ってい
く、安定感が
出てる。うん、安定感ね。これが得。
毎日するっていうことが得ではなくて、安定感がある人だなというのが得。
そうそうそうそうそう。
そうだよね。
うん。ね。で、私たちはなぜ随機ができない？
ね、
そう、安定感のある人を見て私たちはどう思うんです？
なんか 自然になんかできてるみたいな感じですか、
まあ、自然に安定感のある人だっていうふうに見て、うん、
ね、まあ、そのプロセスを見てないか、
そう、この人の種まきによってこういう徳が身についているんだっていうことに気づいてない。
だから、あの、安定感があって素晴らしいなとは思えても、
安定感があって素晴らしいなっていうふうには思わない。
思わない
ですか。この人が安定感があると自分は安定感がないっていうふうになるわけね。だから随機善を行うためのポイントとしてはね、私たちはその人の徳を見て、徳が日々の種まきによって行われて身についているっていうことに気づいてないの。
だから要するに随機善をするためのポイントは、
うん、
徳を見て、そのプロセスまで見ていかないと、
そうそうそうそう、
できないよっていう。
だからそれがね、何気ないことじゃないですか。選択を毎日するっていうことは何気ないことなわけ。でもその何気ないことの習慣積み重ねによって徳が身についていく。
ああ、なるほど。だからあの人は能力があるなとか、あの人はこういうところがあるなとは見ても、あ、日々こういうことをやってるんだっていうところまでは見れてないっていう。
そうそうそうそうそうそう。
だから一朝一夕にできるわけじゃないんだけど、本当はそこを見てないっていう。
だからいわゆる生まれつきこういう人がいるみたいな感じだ。安定感がいる。で、私は安定感がないって言ったら、どれだけ努力してもっていうふうになる。
その人の努力を見ないといけない。
そのね、そう、その人の何気ない種まきの積み重ねが徳を身につけさせていくわけです。随機善っていうのはね、随機善っていうのはね、いわゆる徳を身に、徳とその種まきの関係が分かって、ね、分かって、そしてその種まき、徳、あくまでも徳ですよ。才能とか能力とかじゃないですからね。徳っていうのは良い習慣によって身につくものですから。良い習慣によって身につくものが徳。だから徳イコールで良い習慣っていうふうに言うけどね。こういうふうに聞くと、選択を毎日するっていうことが徳みたいになっちゃうわけ。そこじゃないんですよ。徳っていうのはその選択を毎日することによって身についていくものが徳なんです。ね。だから選択を毎日することによって身についていく、この徳がみんなが欲しいものなんです。ね。例えば、どんな人に対してもにこやかに接するとかね。ね、いつも楽しそうにしているとかね、そういうのが徳なわけで、そういう人を見てなんで自分は身についていないんだろうと、こういうふうになるわけです。で、私たちはそういう徳を見て、徳を見て自分もその徳が身につくというふうに思えないから、だから喜べない。だから随機善をするためには、その徳が身につくような種まきを自分がしていないと随機善っていうのは起きてこない。
どうですか、自分もって洗濯物を毎日してないと、そういう、
そうそう、洗濯物を毎日していないと随機善っていうのは起きてこない。
相手のことが、相手の努力を知って、それと同じような努力を自分もしてないと起きてく
る。そうそうそうそう。してないとっていうのはね、その何か一つでもいいんですよ。何か一つでもいいんです。仏教の教えを実践して何か徳を身につけたっていう経験があれば、まだやらなくてもこういう種まきをすればこういう徳が身につくなっていうことがわかるから、だからこの種まき自体は、ね、それは毎日するのは大変なことですけど、ね、できないことじゃないじゃないですか。そのできないことではない種まきをすることによって、 ね、欲しかった徳が身につくから、だからそのね徳を身についている人を見てね、心からあこの人って素晴らしいなっていうふうに喜ぶことができる。喜ぶっていうことは私もいずれはそういう徳が身につくんだっていうところに立って、随喜善っていうのはね、あくまでも自分がその徳が身につくっていうところに立ってないと喜ぶことはできない。だからこの人のことを認めるっていうことは未来の私を認めるっていうことになるから、だから心からね、その人の幸せを喜ぶことができる
わけ。うん、まあ、そういう、例えばそういう努力を何かして身につけたことがある人が、
うん、
ある人が、別の種類の、うん、なんか、
いや、そのね、努力をして身につけたことがあるっていうのはね、ほとんどの人はね、洗濯物を毎日すると、洗濯物が毎日できるようになるっていうのが身につくと思ってるわけ。
横手につながらないんですか？
そうそう、つながってないわけ。つながってないわけ。洗濯物を毎日すると、洗濯物が毎日できるようになるっていう、これが得だと思ってるわけ。得っていうのはね、得っていうのはそういうことを毎日することによって身につくものが、これが得なんです。洗濯物を毎日するとね、毎日すると当然私たちの心には波があるわけ。だから気持ちよくできる時もあれば気持ちよくできない時もある。同じように、ね、環境、季節にも寒い時期もあれば暑い時期もあってね、いわゆるやりたいなって思う時もあればやりたくないなっていう時もあるわ、ね、そのやりたいなっていう時だけあればいいですけど、やりたくないなっていう時にね、洗濯物を前にするとそれでもやらなくちゃいけないからっていうことで心をこう奮い立たせないといけないわけ、ね、だからその洗濯物を前にするっていうのは心が一定以上じゃないとできないわけ。この一定以上じゃない時も一定にしようっていうふうになるし、ね、この一定以下のことになりそうな時には明日洗濯物があるから気をつけようっていうふうになるわけ。
まとめになる。
そうそうそうそう。そうやって自分の心を一定に保つ訓練をすることができる。これが洗濯物を毎日するっていうことなんです。だから安定感が出てくる。安定感が出てくるってことは自分の気持ちがいわゆる環境によってアップダウンすることはなくなる。これは別に洗濯物だけじゃなくてね、毎日例えば早起きをするとか、自分の中でなんか自分の心と戦って何かをするっていうことをやっている人は、自分の心に言い訳をせずにね、やっている人は安定感が身につくってこと。
毎日素振りをするだけですか？
毎日素振りをするっていうのもいいですけどね、いいですけど、本当それによって安定感がっていう言うとね、そのできるだけね、洗濯物っていうのは人がやっぱり心よく暮らしていくために必要なことな
の。じゃあその洗濯物が味噌汁に変わってもいいけど、
うん、
素振りはあんまり人に関わらないから、
うん、そう、でも安定感は身につくわけね。でもその安定感は身につくけど不摂心は身につかないっていうふうになる。
不摂心は関係あるんですか？税金で。
はい。
不摂心は税金で関係あるんですか？
いや、不摂心を身につけたいっていうのも税金税の一つだからってこと。だから不正の心のある人を見てね、 あの人って伏せの心があるな、素晴らしいなっていう風になると、ね、で随機善っていうのは伏せの心があるな、素晴らしいなって見た時にね、その人の種まきを見て、ね、あ、こういう種まきをするからこういう結果が得られるんだっていうことを考えられる人が随機善になる人。だからそのどんなに素晴らしい徳であってもね、日々の種まきの積み重ねの結果なんです
よ。ごめんなさい、ちょっと遠いですけど、
はい、
不正と不正、あの、まあ、よりなんか自分のイメージだと、
うん、
例えば素振りを毎日やりましたと、
うん、
でそれで安定感がつきましたと、
うん、
まあ、それも一応随機ではできるような気がするんですけど、
うん、
さらにあの今はレベルもうちょっとレベルの高い話をしてているという、
そうそうそうそうそうそう、だから洗濯物っていう場合はね、やっぱりそのみんなが喜んでもらえるようにやってると、自分の洗濯物だったら安定感だけですよ。だから家族と一緒に暮らしていて、家族のね、服とかを干してあげたりすると、ね、そのやっぱりね、その時に大事なのはね、不摂心がつくためにはやっぱり喜んでもらいたいからと、ね、喜んでもらいたいからっていうのは、例えば洗濯物だったらこの服を着て喜んで生活をしてもらいたいっていう風になる、そういう気持ちで干すとかね。そしたらそうか、そういう気持ちを持って、だからそういう気持ちがなかったらね、単なる安定感だけなんだけど、ただ毎日コツコツできる人は安定感のある人になる、ね、で不摂心のある人を見てね、あ、不摂心って素晴らしいな、ね、だからその人を見て、その人が素晴らしいっていうわけじゃない、ここが大事なんですよ。その人が素晴らしいっていう風になるとね、私たちは人を見てね、その人が素晴らしいってなったら自分はそれに引き換えダメだっていう風になるから、その人が素晴らしいっていう風になかなか見ることができない。だから仏教はその人のこういう部分が素晴らしい、こういう部分が人として素晴らしいから私も身につけたいっていうふうに思うってことです。
人に対してだと、
うん、
自分ができてないから認められないけど、
その
人の行為っていうか、やってること、
そう、やってる行為は自分も同じ行為をすれば身につくものなんです。あとはやるかやらないかだけなんです。だから例えばね、清盛さんのことを素晴らしいっていう風に見た場合ね、ね、清盛さんの全人格を見て素晴らしいっていう風に見るんじゃなくて、例えば清盛さんっていつも元気ですよねと、ね、どんな時でも元気ですよねっていうのがあると、そうすると元気なのは毎日コツコツコツコツと同じことをしているので元気なんです、ね、そうするとその元気なところを見て、あ、清盛さんってこんな元気なところがあって素晴らしいなっていうふうに見るのが随機善。でも決して清盛さんが素晴らしいって言ってるわけじゃない。 清盛さんのこういうところを人として尊敬するっていうふうに見るだけなんです。だから人間っていうのはね、いいところもあれば悪いところもあるわけね。で、私たちは人を認めるときにはね、どちらかというとね、その人のいいところを見てこういうところが素晴らしいっていうふうに見るんじゃなくて、人間としてのいわゆるマイナス部分がいかに少ないかっていうことで見る。
減点方式。
そう、減点方式なんです。だからどんなにね、人間として素晴らしいところがあったとしても、その人に減点があるとね、決してその人をいいっていうふうには認めないわけ。だからその人間をいいというふうに見てる人はね、いいっていうふうに見てる人は誰を見てもいいっていうふうにはならない。そうすると随機善っていうのはできない。随機善っていうのは、随機善っていうのはこの例えば清盛さんのこういう部分が素晴らしいっていうふうに見るわけね、モーリーのこういう部分が素晴らしい、イトポン君のこういう部分が素晴らしいっていうふうに見る。それを尊敬するわけ。素晴らしいな。
いいところだけを見て尊敬する
っていう。だっていいところだけを見れば、いいところは自分も随機善をすればね、身についていくから。でもいいところを見たときに、当然随機善をするっていうことは、その人のどういう種まきが、ね、どういう人生がこういうものを生み出してきたかっていうことを見るってこと。だから清盛さんが例えばいつも元気ですねとね、そしたらなんで元気なんだろうっていうふうに見るわけ。そしたら生活に乱れがないことが、ね、いつも元気な証拠なんだなとなったら、ああこうやって生活に乱れがない清盛さんって素晴らしいなっていうふうに見ることによって、自分も生活を正して安定感を身につけていこうとするわけ。はいはい、
はい、じゃあそういうふうにいいところを 見るじゃないですか、
うん、
そういう時に例えば生活に乱れがなくていつも元気だけれども人の話は聞かないなとか、悪いところもあってもいいんですか。
そう、悪いところもあってもいいわ。悪いところもあってもいいけど、だけどその人のいいところはいいところで人として尊敬していくことが大事
だ。だから話は聞かないし、何と言っても、うん、改めてくれないけど元気なところはすごいなみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、
いいわけですね。
そうそうそう、
もうちょっと例えば身近なところで言うと、例えばですけど、昇格した人がいますと、おめでとうございますと言うんだけど、心の中では、何も随機する心が起きないなっていうのは、まあ要するに相手の努力を全く見てないと、まあそもそもその人とほとんど仕事のつながりがない人なんで、
いや仏教から言ったらね、あくまでも随機っていうのはね、昇格したことを喜ぶことじゃないから、
あくまでも得なんですか。
得なんです。だから何度も言ったじゃないですか、得だっていう。未来の自分の能力じゃないわけ。得で、得っていうのは良い習慣によって身についたものだけなんです。
能力は関係ない。
まあ、能力が良くてもね、わあ素晴らしいですねなんて喜ぶことはできない。そういうのを随機とは言わない。習慣によって身についているものなんです。
まあ、単純になってるか仕事論だよなとか思っちゃったりとか、いろいろそんなことを考えて、そういう意味でちょっと痛みのことが起こったりするんですけど、いや自分全然いい仕事回っていってないよなっていう。
そういうのは関係ないんです。だからその人の、ね、習慣によって身についてきたものだけを得っていう。だからその得を評価されて昇格したならば、ね、ああ素晴らしいなっていうふうに見ればいいわけです。 だただ昇格しただけでその人を喜べないなと、ね、別に喜ばなくてもいいわけです。でもそれを喜んであげることを随喜とは言わずに伏せっていうふうに言うわけです、ね、伏せっていうふうに言うわけです。その人が幸せであることを心から喜んであげることを伏せって言うんです。随喜っていうのはあくまでも未来の自分を喜ぶことを随喜って言うんです。だから意味が違うんです。だからね、今回の話は随喜ではなくて、私って伏せの心が少ないなっていうふうに、うん、
未来の自分を喜ぶってことは、
うんうん、
この例えば相手を見た時に、あの人はああいう良い習慣があって、あのこういう徳をあの掴んだんだなと。だからこの良い習慣を自分もやろうということになるの、うん、
良い習慣をやろうっていう、まずね、まずその人のいいところを見た時に、
うん、
そのいいところっていうのは、うん、必ず何気ない習慣の積み重ね、何気ない種まきの積み重ねによって身についたものだと見れるかどうかなんです。生まれつきこの人はすごい人なんだとかね、私とはこの人は全然違うんだとかじゃなくて、この人と同じ徳っていうのは、徳っていうものは必ずその種まきによって身につくものだと。その種まきっていうのはね、特別な誰もが真似ができない種まきじゃなくて、誰もが真似ができる種まきの積み重ねによって身についてるんだと、
うん、
いうことが分かったら随喜できるわけ。
じゃあこの俺が未来の自分を喜ぶのは、この同じような習慣をやるのか、やらんでも喜ぶだけでいいのか、やらないかんのか。
それはそのね、その善っていうのはね、
うん、
やらなくちゃいけないものじゃないんです、
うん、
やりたいものなんです。
やりたいもの
ね、善っていうのはやりたいものなんです、
うん、
ね、だからそのやらなくちゃいけないと思ってやってるものは善じゃないんです、
うんうん、
善っていうのはやりたい、
うん、
そういう徳が身につくならやりたいっていうふうになるわけ、
うんうん、やらない、じゃあやらない感じで、やりたくてやると自分もこういういい徳がつくんだな
と。だから徳を見てね、
うん、
それは素晴らしいと思っていったら、
うん、
次第にやるようになるんです、
うんうん
うん、ね、やれなかったとしてもやっている人を見てね、
うん、
尊敬するようになるんです、
うん
うん、
だけど尊敬するだけで徳が身につくの？
尊敬するだけで徳が身につくんです。
やらなくても、
やらなくても、
うん、自然にそういう方向に向かっていく、
向かっていくから。だから洗濯物じゃなくても毎日何かをするような、
何かをするようになる、
うん、そうそうそう、
だから自分も行動を起こすことが、
そうそうそう、だから行動を起こす心が起きてくるね、
うん。
だから仏教の教えでもね、十八願というのは心行、これが随喜なわけ。で、心行の後は必ず発願っていうのが起きてくる。私にも願いが起きて、願いを起こしてやっていこうっていうふうになる。で、その願いを起こしたら、そこに向かって今までの心を翻して、ね、向かっていくようになる。だから身につくわけ。だから信仰したら発願するから、発願するからエコーするから、発願したらエコーするから、だから徳が身につくんであって、信仰だけで徳が身につくわけじゃないわけ。信仰して発願してエコーするから徳が身につく、はい、
いいなと思うように、
うん、
なればまあ、気持ちができてやっていくと思うんですけど、いいなと思うようなための、
うん、
心の状態というか、そういうふうに覚えるようになるためには、
うん、
なんか
いや、今質問されてるのは伏せだと思うんですよ、随喜じゃなくて。伏せはね、 伏せは相手の幸せを喜んであげようと思うと、必ず伏せっていうのは相手のね、その喜ぼうと思うと、その分だけ自愛、その自己愛が起きてくるんです。だから自己愛が起きてきた場合は、その自己愛を晴らしてね、いかないといけない、満たしていかないと。だから妬みの心が起きてきたっていうのは、本当はね、妬みの心じゃなくて、ね、その人を喜ぶと自分のことを認めてもらいたいという心が起きてくる。人を認めようとするとね、人なんて認める前に自分のことを認めてほしいという心が起きてくる。自分のことを認めてほしいという心は、その心で、ね、私のことを認めてくださいって言っていろいろ話を聞いてもらうことによって満たしていかなくちゃいけない。で、自己愛が満たされていくと、自然と相手の幸せを喜ぶことができるようになっていくんです。
自己愛が満たされてないということ
。そうそうそうそう、うん、だからその人の幸せを喜ぶことができない。だから出世した人を見て、ね、おめでとうございますって形でやると、妬みの心がブワーッと起きるんです、ね、でもそれが大事なんですよ。で、形だけでもね、ああ素晴らしいですねってやってあげることによって、自己愛に気づくためにやってる。ああ私ってまだまだ自己愛がね、いっぱいあるんだな、この自己愛を満たしていくようにね、自分のことを認めてもらう必要があるんだな。だからまずは自利があって利他があるんです、ね、伏せて利他だから。だから利他をしていこうとすると、自利がまだ満たされてないってことに気づいて、自利をやっていくようになるわけです。
満たし方はまた別。
自利の満たし方はね、こんな風に言って妬みが起きたんですよと、ね、やっぱりこの私も頑張ってると思いませんか、あの人が、ね、頑張ってるとはとても思えないんですよというように話をしていくということです。
愚痴を受け取
る。そうそうそうです。でもそれは愚痴っていうのに気づくためには、利他の心に心がけないと愚痴にも気づかないから。はい。はい。分かっていただけたでしょうか。はい。じゃあ。休憩します。